皆さんクリスマスおめでとうございます、はい、クライストチャーチ久留米教会のクリスマスにようこそおいでくださいました。心より歓迎いたします。クリスマスは今からおよそ2000年前、ユダヤ今のイスラエルのベツレヘムという町でお生まれになった神の子イエス・キリスト様のご生誕をお祝いするお祭りです。クリスマスを X マスと書きますが、これはキリストはギリシャ語で X で始まるからです。マスとはミサ、礼拝、お祭りという意味です、ね、ではお話をする前に一箇所聖書をお読みいたします。ヘブル人への手紙9章の26節の途中からです。キリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。今読んだ聖書のところには、イエス・キリストはこの世に二度来られると書いてあります。今から2000年前、一度目は今から2000年前、乙女マリアを通してこの世界に生まれてきてくださいました。このことを少し難しい言葉で、初臨、英語ではファーストカミング、最初の訪れと言います。キリストがこの地上に生まれてきてくださった目的、それはご自分を生贄として、罪を取り除くためですと、このようにあります一昨日21日の金曜日のことですが、私は国分にある久留米大学医学部医療センターに、ちょっとごめんね、そこちょっと静かにしてくれる、ごめんね一人の人を訪れました。訪問しました。64歳の男性です。前に一度その人の奥様にお会いしたことがあり、ご主人が入院しておられるということを聞いて病院を訪ねました。病室に入ると仰向けに寝ておられ、その様子からかなり苦しそうに見えました。あまり長い時間面会できないと聞いていましたので、挨拶をし、私が牧師であることを紹介すると、その方の方から、私は聖書を読みましたがどうしてもわからないことがあるのですと、こうおっしゃるのです。それで私は、どこ何ですかと尋ねると、十字架とは何ですか、どんな意味があるのですかと尋ねられました。それで私は答えました。十字架は処刑の道具です。犯罪者がかけられます。イエス・キリストもこの十字架にかけられました。そして続けました。しかし聖書は、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りもなかったとあります。罪を犯さなかった、何も悪いことをしなかった人が十字架で処刑されました。どうしてでしょう。それは身代わりだからです。私たち人間は誰一人、自分は一生涯一度も罪を犯したことがないと言える人、人を傷つけたことがなく、嘘もつかず、自分を欺いたことのないと言える人は一人もいません。誰でも心の中に罪の責めを負っているのです。その私たちの罪をキリストは一人負って十字架で処刑されたのです。キリストの十字架、それは私たちの、身代わりです。 で、この身代わりを贖いというんですよ。それゆえこのキリストを信じる人は誰でもその罪が許され魂が救われます。生きている間この天地を作られた神様と共に人生を歩み、死んだら神とキリストがおられる天国へ行き、そこで復活し新しい体を持ち、もう病も老いも死もない栄光の体に変えられ、永遠の命を持つことができるのです。私はそのように彼に話しました。そして話した後、このイエス・キリストを救い主と信じますかと彼に尋ねるとですね、その方ははいと言われたので、では私の後についてくださいと、イエス様、私のために身代わりに十字架にかかり死んでくださり感謝します、私はイエス・キリスト様を救い主と信じますと、私の後につけて信仰告白というのがされました。人は心に信じて義とされ、口で告白して救われる。この瞬間彼の魂は救われました。永遠の命を持ちました。本当に幸いな時を持ちました。私たちの起こる決断の中で最も大切な決断、それはイエス・キリストを信じる決断です。なぜならこの決断は永遠がかかっているからです。永遠の決断をされたのです。あなたは永遠をどこで過ごしますか。キリストと共に天国に行きますか、キリストなしの永遠の滅びに行きますか。私たちの決断の中で最も大切な決断をされました。イエス様がユダヤのベツレヘムでお生まれになったのは真夜中、羊飼いたちが野宿で4番をしながら羊の群れを見守っていた時、星は瞬いていましたが暗い夜でした。今年2012年もいろいろなことがありました。明るいニュースもありましたが暗いニュースもたくさんありました。聖書は私たちが住む世界は悪い世界、罪の世界、罪の時代と言っています。犯罪や自然災害、そして何よりも人の愛が冷えていく時代だと言っているのです。イエス様はそのような時にお生まれになり、貝羽桶、これは家畜のために石をくり抜いた餌入れです。その中に幼子イエス・キリストは寝かされました。貝羽桶のような私たちの心です。罪の心の中にキリストは入ってくださり、血によって私たちの罪を完全に清め、罪と良心の咎め等を、ね、取り除いてくださいました。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。このキリストを個人的に救い主と信じる人は、私が病院を訪問した64歳の男性のように、その一生涯の罪が許され永遠の命が与えられ、その魂は天国へ導かれます。これがキリストが初めに来られた目的です。十字架の上で死んだキリストは墓に葬られましたが、3日目によみがえり、40日の間弟子たちに生き返った姿を現し、40日目に雲に迎えられ、また再び戻ってくるという約束を残して天に上げられました。皆さん、一昨日2012年12月21日でこの世が終わるという噂が流れました。ご存知ですね。テレビの報道で世界中のある人たちは山に登ったりシェルターに入ったりですね、大騒ぎをしましたが、結局地球は滅びることなく、ね、何も起こりませんでした。まあ、ここにおられる皆さんはその日も何も騒ぐことなくですね、いつもの通りの穏やかな日を過ごされたと思います。しかしながら聖書は、私たちが住む今の世はいつの日か終わると、この時代は終わるとはっきりと、ね、語っています。 先ほど読んだ聖書には二度目はキリストは罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのですとありました。この世はキリストの再臨、これをセカンドカミングと言います。思って、ね、私たちの住む世界は終わります。私は2012年12月21日この地球が滅びこの世が終わる、そのようなことは信じません。理由があるんです。なぜならこの世はいきなり終わるのではなく、キリストが再び来られる前に聖書は誰でもが分かる3つの印が現れると、そのように語っています。そしてその3つの印のうちにもう1つは起こりました。あと2つが起こっていないのです。第一の印、それはイスラエルの国が建国されるという、これが第一の印です。ユダヤ人は AD70 年以来およそ1900年間国のない民、世界中に散らされていました。しかし第二次世界大戦後、パレスチナにユダヤ人が戻り、1948年イスラエルが建国されました。これが第一の印です。もう64年前に起こったことです。この時からこの世は終末を迎えました。第二の印、これはまだ起こっていません。イスラエルの首都エルサレムにユダヤ教の神殿が建てられます。これは第三神殿と言われますが、過去の二度の神殿は一度目は古代バビロニア、二度目はローマ帝国によって完全に破壊されました。今エルサレムにある嘆きの壁、皆さんご存知でしょうか。それはローマによって破壊された神殿の壁の一部です。第三神殿を建てることはイスラエル人のすべての悲願なのです。まだこれは起きていませんですね。そして3番目の印、これは不法の人と呼ばれる反キリストと呼ばれる世界の独裁者が現れます。そのことを聖書はこのように記しています。第二テサロニケ2章の3節から4節、誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。世界の独裁者が現れ、ユダヤ教の神殿に入り、自分が神だと宣言すると、このように書いてあるのです。巨大なコンピューターを使い、世界全世界の人々に番号をつけ、世界を支配する独裁者が現れます。これがですね、キリストが再び来られる前に起こる3番目の印です。この3つ、イスラエルの建国も起こりました。エルサレムの第三神殿まだです。世界の独裁者の出現、これもまだですですね。これは誰でも分かる印です。この印が起こらない限り、この世の終わりはありません、ね、ですから明日世界が滅びるということはありません、ね、聖書を知っていればもうそのことはよくわかるのです。私たちの住むこの世界は暗闇の世界、悪がはびこってする悪い世界です。私たちの人生にも誕生と死があるように、私たちの住むこの世界も始まりと終わりがあります。それはイエス・キリストの再臨、キリストがもう一度天から雲に乗って来られる、それをもってこの罪の世界は終わります。しかし神様はその後キリストご自身が直接支配される愛と平和と正義が行われる世界を作ってくださいます。私たちはその世界に望みを希望を持っているのです。ですからこの世の終わりは新しい世界の始まりです。そしてキリストと共に歩む者はにとってはですね、 待ち望む希望の時代でもあるのです。私が子どもの時ですね、クリスマスにサンタクロースからプレゼントをいただきました。クリスマスはこの天地とその中のすべてをお作りになった神様からの私たち人類への最高のプレゼントをしてくださった日です。有名な、もう引退されましたけども、アメリカにビリー・グラハムというキリスト教の伝道者がおられます。奥様はルツ・グラハム、その娘さんがアン・グラハムさん。もう天に行かれたお母さんのことをこのようにですね、お明かし、お話をしました。ある時お母さんがアンさんにプレゼントを送ってくれました。開けてみると中から立派な宝石箱が出てきました。彼女は喜んでその宝石箱を居間に飾り、お母さんに電話しました。お母さん、立派な宝石箱ありがとう、とても素敵。するとお母さんはその宝石箱の中にティッシュに入っ、中にティッシュが入っていなかった。傷がつかないように包装した柔らかいティッシュでしょう。宝石箱の中にも入っていなかった。それがどうしたの。宝石箱の中のティッシュには私が一生大事にしてきたダイヤの指輪を入れておいたけど、それがあなたへのプレゼントなのよ。そのティッシュなら先ほどゴミ箱に捨てたばかり。彼女は大急ぎでゴミ箱を漁り、捨てたティッシュの中から大事な母親からのダイヤの指輪を見つけました。お母さんからの本当のプレゼントはその立派な宝石箱ではなく、その中に入っていた形見のダイヤモンドの指輪だったのです。神様は教会という宝石箱の中に神様の大事なイエス・キリストを私たちにプレゼントしてくださいました。ですから皆さんは教会に来たら必ず神様のプレゼント、イエス・キリスト様を受け取ってください。宝石箱の中身を受け取らないで帰るなら、あなたは大きな大きな損失をしていることになるのです。今日このクライストチャーチ久留米のですね、クリスマスに来られた皆さん、教会は宝石箱のようなもの、そしてこの宝石箱の中に何よりも素晴らしいイエス・キリストという宝石、宝が入っています。これこそ神様から皆さんへのプレゼントです。そしてこのプレゼントをお与えになった日がクリスマスなのです。どうぞ続けて教会に来て、このキリストという最高のプレゼントを皆さんが、ね、受け取られますようにですね、心から願い、ね、この説教を終わります。ではお祈りします。目を閉じてください。